皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第37回です。
はーい。
本日はですね、4月2日の火曜日、今夜の9時をちょっと回ったところなんですけれども、
はい、
昨日4月1日から年度が変わったと同時に、まあ新しい言語も発表されて、日本全国大騒ぎとなっておりました。
はい。
個人的には平成が発表された時ほど違和感はなかったですが。
そうだね。なんか特別なんか期待してもいなかったし、変わったことについて新しい年号が、なんだっけ、令和。あんまり違和感ないっていうかさ、へーっていう感じ。
前回が結局64年ぶりぐらいの改元で、自分らも当然初めてだったけど、まあ今回30年。で、まあ、ある意味、改元2度目なんで、まあ、その1回目ほどの衝撃はないって言ったらないのかもしれないね。
うん。
しかも、前から、この日発表しますということが、もう前々から決まってたし。
そっか、それだ。
そう。
それだね。前の時はさ、急だったもんね、平成ね。
そうそうそう。そんなこんなで、新しい令和になりまして、まあまあ、そういう言いつつも、間違った人が多かったですけど、4月いっぱいはまだ平成でございますので、平成最後の月ですね。今、平成31年の4月。
はい。
なんですが、まあ年度で言うと、まあ一応平成31年度というか2019年度が始まったところです。
うん。
で、今回はですね、春のポッドキャスト祭りという企画との、まあ、連動企画として、はい、新社会人の皆さんへ向けて、まあ少し、うちらの番組でもお話してみたいと思っております。
はい。
はい。そういうわけで今回もよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
どうもどうもどうも。なんであの時放送局、徳増たけしです。2019年6月15日、なんであの時感謝祭チケット予約を開始。感謝祭オリジナル T シャツは予約限定で販売します。皆様のご予約、待ってます。
はい。本編です。
はい。
で、先ほど春のポッドキャスト祭りと言いましたけれども、これを、まあ、なんだろうと思われた方もいらっしゃると思いますので、これちょっと説明したいと思うんですけれども、これサイトの方にプレスリリースというんですか、説明が載ってますんで、ちょっとそこを抜粋して読み上げますと、本企画はポッドキャスト番組、テック系フリーランスの気になるホットトピックスを運営している S 氏が、ポッドキャストというメディアをより多くの人に知ってもらおうと、他のポッドキャスト配信者に賛同を呼びかけて実施するもの。現時点で68の番組が参加を表明している。祭り期間中には各番組にて、春から新しく社会人となる方たちへのメッセージをテーマとした内容が配信される。要は、新社会人へのメッセージをテーマとして、まあこの趣旨に賛同した各番組が、まあ、事前に登録してですね、それをプレスリリースで、まあ、ポッドキャストってのはこういうもので、今回こういう番組が参加してますという、こう一覧表みたいな感じで、表示されてるというところでですね、自分も気がついたのは結構遅れてですね、参加決めて申し込みしようとしたのが、もう締め切り日の日付変更線が変わるほんの数時間前でですね。
ギリギリだったんだ、
そうそうそうそう。そで、慌てて申し込んだ後、自己承諾的にうさこさんにすいません、申し込みましたという DM を送るという。うん、
いや、ね、その DM もらう前にそのやつ、ちらっと見ててさ、あ、なんかこれ、大和さんやりたいって言うんじゃないかなと思って、話しようって思ってたら、DM 来たからさ、まあもう全然もう好きにやっちゃってくださいみたいなさ。
何その放置プレイは。
いや、多分やるだろうなっていう話があるだろうと思って。
ありがとうございます。だ
から全然事後報告でも、なんか逆に良かったってやってくれてありがとうみたいなさ。
あ、さすがこのあたりは分かってらっしゃるというか、お互い手の内を読んでるという気がしなくもないけれども。まあまあ、そういうことでですね、まあ今回登録した番組、本当に現時点で70弱ぐらいあってですね、ざっと見ていったら、確かに自分も全く知らない番組も結構たくさんあったんですけれども、まあ毎週のように聞いてある番組もいろいろありましてですね、
うん。
うん。この前ゲストに来ていただいたグリーンさんの切れない長電話とか、コンビニエンスなチキンたちとか、
うん、
農家の種とかですね、夜の有力とか、うん、もうちょっと全部言ってたらキリがないんですけれども、
うん、
おなじみの番組がずらーっと名前が載ってて、まあ、その片隅にうちの番組をちょこんと載ってるっていうのが、なんとなく申し込んだってよかったかな、みたいなね。勝手に自己満足をしてましたね。
なるね。
うん。まあ、そういうことでですね、新社会人の方々に向けて、まあ、メッセージとか得るとか、そういうね、上から目線でこう偉そうなことを言える立場じゃないんですが、自分が社会人になった時はどうだったかっていうのを簡単にちょっと思い出しながら喋ってみたいと思うんですけれども。
はい。
で、さっき数えたらですね、数えたらっていうこともないけど、自分が学校卒業して働き出したのが22歳で、
うん。
もう今から33年前なんですね。ちょっとそれをね、さっき数えてちょっとね、びっくりしてですね。いや、確かに、まあそうだなぁと思ってですね。で、
うん、
正直まあ、さすがにね、記憶がもう定かじゃない部分があるんですけど、
うん、
まあ当然その大学卒業して、まあ全然そのね、慣れないスーツを着てネクタイ締めて、
うん、
でね、本当に当時右往左往してたっていうのを覚えてるんですよ。
うん、
その社会人になるのも初めてだし、仕事をするっていうのは初めてだし、ネクタイ締めてスーツ着て動き回るっていうのも全部初めての経験で、
うんうん、
当時の先輩から、何年か後の飲み会かなんかの時に、本当にあんたあの時は、なんかガチガチに緊張してたよね、というふうに言われたっていうことははっきり覚えてるんですよ。まあ自分も確かにそういう意識はあったけど、旗から見てたら自分が思ってた以上に相当固まってたらしい。だってね。
そうなんだ。
あとね、22歳で、ね、まあ多少のアルバイト経験はあったとはいえね。
うんうん。
まあ、そういう、大人ばかりの世界にいて、自分が最初に配属されたところっていうのは20代が自分一人で、係長が30半ばぐらいで、あともう40代、うん、50代でもうみんな上の人ばっかりだったんですよ。
へー。うん、
ただ、まあ、逆に年が離れてるから、上の人からこう可愛がってもらった部分は多々あって、非常に親切にしてもらって、そこは本当に一番最初いいところで働いたなっていう、そこは本当に感謝してるんですけどね。
うんうん、
仕事はちょっときついところだったけど、職場内の人間関係は本当に良かったので、おさこさんはどんな感じだったんですか？最初働き出した頃は。
私ね、高校の時、それこそさ、バイトしてたから、あんまりさ、それで、高校卒業してからさ、ちゃんと、正社員で働いたっていうのがさ、ない気がするんだよね。もうさ、すぐなんか若いうちに結婚しちゃったりとかしてたからさ。
そうだね。特にやっぱり女性は結婚するとだいぶ変わっちゃうからね。環境がね、うん、周囲の。
でも、今までこう、いろんなところで働いた中で一番印象深い会社だなっていうところは、入社したその日がね、その会社の社員旅行の日だったの
よ。いきなり？
いきなり。
すごいな。
で、その時に私の他に2、3人ぐらいやっぱり採用されて入った女の子たちがいて、
うん、
でやっぱり当たり前だけどその子たちも、ね、私と同じみんな、その日が初日なのよ、旅行が。
すごいな。
まあさ、だって全く知らない、当たり前だけど知らないその大人たちの中に、若いうちら女の子がさ、その時まだ10代だったからさ、その女の子たちはさ、旅行にいきなり知らないおじさんたちで行くっていうさ、何この状況って思ってさ。で、当たり前だけど仕事してないでいきなり行くからさ、話も合わないじゃない。
うんうん。
で、そんな中でさ、移動した、まあ、一泊二日だったのよ、それも。日帰りじゃなくて一泊二日の旅行だったのよ。なんかね、その日の夜、まあ、旅館のさ、こう、大広間みたいなとこでみんなでこう、ご飯食べるじゃない。
はい。
中井さんたちがこう、料理運んできてとかさ。
ええー。
そんな中で、なんかね、お酌してくるんだよね、おじさんたちがね。まあ、飲みなさいよって。いや、ちょっと10代なんでとかさ、断りながらさ。
うんうん。
で、そんな中で、でも、逆に、だからそれが良かったのかさ、逆に良かったっていうのは、若いっていうのもあるし、で、初日がそれ、旅行っていうのもあったから、私も周りの人たちは知らないし、周りの人たちもさ、私たちのこと知らないじゃん、どんな人かって。だからもう本当に、 何なの、日頃の行動を見てない分話しやすいっていうかさ、この人こういう人だからっていう目で見られてないから逆に話しやすいっていうかさ、だからなんかそこからなんか砕けた感じで話、いろんな人と話して、で、それができたからなのか、その旅行から帰ってきての仕事がスムーズにいったっていうのはあるかもね。
ちょっと珍しいパターンではあるよね、そういうのは。まあ、でもなんかそういえばね、最初からそういうところを見せてお互い、なんていうかね、見ておけばやりやすくなる面はあり得るよね。
砕けた中っていうかさ、で、お酒飲むとさ、大体、まあ、変わる人もいるし、変わんない人もいるじゃん。
うん。
だそういうのを見ると、あ、この人ってこういう人なんだって、こういうおじさんなんだみたいなのも、なんかちょっと、大体わかんじゃない？なんとなくとかさ。
まあ、そうね。
うん。で、それを見てからの仕事のメニューを見てさ、あの時こうだったのにこうなんだみたいなさ、いうのも見れて、なんかちょっと、お得じゃないけど、それもありかもなと思って。
まあ、良くも悪くも酒飲んで酔っ払うと、まあその人の本性というか本音の部分が出るし、
うん、
まあね、その口滑らして日頃ね、言わないような発言を言ったりとか、
うん、
まあそれ行き過ぎたらね、セクハラとかパワハラになっちゃうわけなんだけど、
うん
うん、まあいきなりね、まあしかもそれが、ね、10代の時にそういうなんか大人のすごい濃い部分を見るというのも、なかなか得難い経験だよね。
ええー、ほんと、あんな会社、あの会社だけだよ、ほんと、はっきり言って。面白かったなと思って。
これがね、例えばもう30過ぎてそういうね、入った初日が旅行って言っても、だいぶ対応がね、違ってくると思うんだけど。
いや、全然違うと思う。
まだ10代だとね、ほんと子供だからね。
ねえ、みんなにしたらだって娘みたいなもんだもんね。
あ、その通りよね。本当に娘と一緒に旅行に来て、まあ飲みなさいみたいな。まあそれはなかなかユニークな経験でしたね。
ちなみに私はその日、一睡もしないで、あの、昨日会ったおじさんと一晩中語り明かしました。
濃い。濃いぞ。
なんだろうね。全然、あの、そのホテルに泊まったホテルの自販機をすべて空にしたんだよね。
ちょっと待てよ。何をどれだけ飲んだんだよ、その自販機空にするって。
いや、当たり前にあの、普通にジュースとかビールとかさ、お互いにっていうか、おじさんとさ、私とさ、二人して、もう飲みながらなんか何でもないくだらない話してさ、気づいたら朝っていう。
いや、すいません。あの、自販機って何十本も入ってるんですけど。
そう、いや、うん、あの、そうなんだけど、結構飲んでた。
上ばみね、上ばみ。ジュースの上ばみ。
そうだね。
ああ、ここまでちょっとレアなケースだと、あの、聞いていただいた方の参考になるかどうかわからないけど、まあ、ね、まあ、いろんな会社、いろんな社会があるということで。なんか今聞いてて自分は本当にあのごく真っ当な職場だったなっていうのを今逆説的に実感しました。
そうだね、うん。
まあそんなことがいろいろ、まあこの職場でもいろいろあると思うんですけれども、何やかんやとも我々もまあ何十年かこう働いてきた上でですね、
うん、
やっぱりね、今、まあ10代から20代前半ぐらいとかで本当に初めて働き出した人に対して、本当にアドバイスというほどのことでもないけど、経験上、これだけちょっと自分言っときたいなと思ったことは今回あって、
うん。
うん。まあそんな大したことじゃないんですけどね。とりあえずあの当たり前だけど、本当に健康第一。で、そのためには何かっつったら、やっぱり十分な睡眠と美味しい食事なんですよ。
うん。
この二つが確保できてれば、多少そのね、忙しかろうが、まあ、職場で嫌なことがあってもね、あの、耐えられる体力と気力が確保できるんですよ。
うん、
自分の経験上、それは言いますけど。
うんね、でもその、睡眠と食事をするにはさ、気持ちがさ、気持ちも健康じゃないとさ、そこに持っていけないじゃん。
かね、そこがね、そのね、鶏が先か卵が先か問題になっちゃうんですけど、結局精神と肉体って相互に作用し合うので、 確かに今言ったように、うん、精神的にやりたったらもう体もヘナヘナになるし、
うん、
逆にそれ以上に体が元気だったらその精神のヘナヘナ部分を押し返すこともできるわけなんですよ。まあこれはどっちが裏表だからどっちがどっちという話でもないんだろうけど、
うん、
だからやっぱり心を強く保つためにはやっぱり体を強く保っとかないとダメかなと。ともかく寝てないといろんな局面でやっぱりダメなんですよ。その体力的な部分もあるし、頭も回転しなくなるし。
それはあるね。
それからといえばその免疫力が低下してね、風邪ひきやすくなるとかね、うん、アレルギーが出やすくなるとかもあるし。だからやっぱり睡眠と食事は本当に大事。特に食事も若い人なんかね、簡単に特に一人暮らしとかしてたら、ね、コンビニのおにぎりとかで簡単にね、済ましてしまうというかいうこともあると思うんですよ、忙しかったら。
うん。
でもそれだとやっぱり体が持たないので、そのね、朝昼晩全部一人で作るのは無理にしても、せめてね、野菜も食べるとか、バラエティ飛んだね、食事をする、外食するにしてもね、
うん、
毎日同じもの食べるんじゃなくてとか、やっぱそれがね、本当に大事と、つくづく思うわけですよ。まあそれにさらに言えば、この二つが確保できた上で、あとはその、やっぱりこの、何でもこうね、話せる友人と、夢中になれる趣味があれば、なおいいかなと。
そこも難しいよね、うん。いや、趣味はさ、自分の好きなものを見つけてさ、それに没頭すればいいんだろうけど、友達ってなかなかいないよね、何でも話せる友達ってさ。
少なくとも、もし、その職場で同時期に入った、いわゆる同期の人が、3人でも、まあ2人でもいいけどいれば、まあ友人かどうかは別にしても、まずその人たちとは、まあ仲良くやっておくことですよね。結局その人たち条件同じだから、悩むところも多分一番自分にとって近い人たちなはずなんですよ。
だからやっぱり。同じ境遇の人の中でね。
そうそうそう。だからそこで、まあお互い話することで、ね、慰め合うこともあるだろうし、逆にお互い励まし合うこともできるだろうし。
うん。
うん、まあ自分も何十年もその、働いてて、やっぱり最初の職場、まあさっき言った、最初の職場はその年配の人ばっかりだったけど、隣の職場とかで同時期に入った同じ年の連中もおったわけですよ。
うん。
だから今でもたまにその当時の、人に、同期の人に会うと、変なし、役職的には自分よりも出世してずっと上になってる人であっても、やっぱ感覚的には昔と同じなんですよ。なんて言うんだろう。学校の同級生に近いような感覚っていうのかな。
うん。なるほど。
そういう付き合いになるし、やっぱり話するのもやっぱ話しやすいわけで、まあ同期というのかな。同じ時期にもし近くに同じような立場の新社会人の人がいるんであれば、まあ友人になるならないは、もう一歩先の話としても、まあそこのちょっとね、連携を取っておくとか、話をするとか、たまに一緒に食事するとかいうことは、やっぱり、やった方がいいような気がしますね。あとですね、まあお酒はほどほどにですね。
うん、なんで?
というのが、悪い酔い方する人が結構おるわけですよ。まあこれ年齢に関わらず。多分自分を気をつけてるのが、本当にストレス発散を目的に、それだけのために飲むお酒って多分体に良くないと思うんですよ。
ああ。
飽きるとお酒飲んだからストレスが発散できるわけじゃないからね、別に。アルコールがストレスを洗い流すわけじゃないんで。
うん、確かにね。
うん。だからやっぱりね、どうせ飲むなら楽しく飲まないとダメなんですよ。それは一人でね、飲みに行こうが何人かで飲み行っても何でもいいんだけど、
うん、
楽しく飲んでこそストレスが発散できるので、
うん、
もう単にね、ぐでぐでに酔っ払ってね、上司の悪口言うとか、そういうことをやっても多分あまりスッキリはしないし、翌日二日酔いで頭が痛くなるだけなんで、そういう飲み方はやめましょうねと。
そうか、
うん。
結果的に自分の体に良くないってことか。
そうそうそうそう。まあ、自分なんかもともとそんなにアルコール強くないから、そもそも飲めないからあれだけど、それでも、飲みってこう、ぐじぐじ職場の愚痴を言うとかさ、あるいは家庭の愚痴を言うとかさ、
うん
うん、そういうことはしないようにしてる。 どうせね、飲むなら楽しく喋りな、お店の人とも、他のお客さんとも楽しく喋りたいんでね。
うん。
まあ本当にもうそれが嫌だったらもう家で一人で飲むかっていう方法もあるけど、まあ家で一人で飲むのもいい場合と、なんか逆に煮詰まってしまう場合があるんで、まあ、自分は家ではちょっと一人で飲んだりはしないようにはちょっと気をつけてますけど、まあそこはケースバイケースということで。
だから外に飲みに行く機会が増えるってことか。
まあそういうことですね。
うん。
ちょっと帰りがけにね、ちょっと馴染みの居酒屋で飲んで、ハイボール飲んで帰るという。
うん。
いや、そんなことができるようになったのも割と最近なんですけどね。
あ、そうなんだ。
子供が小さい頃とか絶対できないじゃん、そんなこと。
ああ、ま
あ。手が離れたからね。うん、まあそういうことです。
はい、でもさ、
はい、
でも、いや、でもやってるじゃん、世の中のお父さんとかさ、子供ちっちゃかろうがなんだろうがさ、うん、飲みに行く人は飲みに行くでしょ、だって。
うん。まあそこの家庭が幸せかどうかは私にはわかりませんが、少なくとも私はそんな強い立場じゃないですし、亭主関白でもないですし、
ああそうか、
はい、いつも顔色を伺いながらという。もう、全然こういう話は今回のテーマとは、ずれまくってるような気がしますが。まあ、そういうことで、
うん、
はい。
もう言わないじゃん。
新社会人の皆さん、働いてて大変だと思いますけれども、それ以上に大変なことはいろいろありますんで
。
どんな話やねん、これは。はい。で、あとですね、まあ、夢中になれる趣味は、まあ、いろいろあると思うんですが、ここで一応言っておきますけれども、ここでね、ポッドキャストというのは山のように番組がある上でなんと全部、ほぼ全部無料で聞けますので、
うん。
というのは通勤時間帯とかね、それこそ気分転換に聞くのも全然いいと思います。特に都心部に住んでて、もうバスもね、電車もぎゅうぎゅう詰めて何も他できないという時には、とりあえず、もう聞くことしかできないから音楽を聞くか、そうじゃなければ、ポッドキャストを聞くか、という形で楽しんでいただければですね、本当に何百何千番組数があるか自分もわかんないんですけれども、
うん、
必ずや自分に合った番組があると思いますので、いろいろ検索して聞いていただければと思うし、さらに興味があれば、そのうちに配信する側に回ると、また別の世界が開けますんで、面白いと思うので、ぜひこちらの世界においでいただければと思います。
なかなかね、番組をね、探すのも楽しいのよ、これが。一個一個さ、うん、大体ランキングとかでさ、見て、で、レビューを見て、で、その下にさ、なんか、こう、他の番組がこう、ずらーっと並んで出てくるじゃない？
はいはい。
そこからの関連性で、こう、あ、じゃあこっちも聞いてみよう、みたいな感じで、次々さ、ちょい聞きして、その中から自分に、あ、これ面白いっていうのを探すっていうね、その作業がね、結構好きなんだよね。
そうね、それで探していくと、本当に果てしなくね、番組があるので、うん、本当の意味での教養番組からね、その語学系とか雑学とかオタクトークとか、ね、うん、アニメでも映画でも文学でも、もう本当の雑談とかね、
うん、
家庭の話からなんか医学の話とか、美容のこととか、まあ多少のね、エロい話とかもあったりするし、本当にたくさんあるのでですね、
うん。
うん。そういうのを探して聞いていただいて、面白い番組があれば、そういうのまたね、SNS とかでこうね、広めていただくと、ポッドキャスト界隈も賑やかになると思いますので、ぜひぜひ、
うん、
この機会に聞いていただければと思います。
はい。
はい。そういうことで、今回はですね、ちょっと短めになりますけれども、春のポッドキャスト祭りに連動企画ということでですね、新社会人の方々へ向けてのお話をしてみました。
はい。
ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。
はい、エンディングでございます。
はい。
もう今回はですね、できるだけちゃちゃっと編集しても早く配信したいと思いますので、
うん、
多分うちの番組としては多分最短ぐらいに短い収録をしております。
そうだね、あっという間。
多分実質30分ぐらいになると思いますね。
うん
うん、はい。次回からはまあいつも通りの通常回というかいつものパターンになると思いますが、例によってですね、次回何を語るかっていうのは何も決まってません。うん、
そうだね。
はい。開けてびっくりということでですね。まあ、気が向いたら何かを喋ると思いますんで。はい。楽しみにお待ちいただければと思います。
はい。
はい。じゃあ、そういうことで、本日第37回はこの辺で終わりたいと思います。今回もお聞きいただきありがとうございました。は
い、ありがとうございました。
はい。それでは皆さん、さようなら。
はい、さようなら。